仏教で人生はもっと面白い。
神道では多分我々も神なのわけですか、
はい、まあ、神とも言えるんじゃないですかね。神っていう時の神っていうのはまあなんて言うんですかね。
いや仏教だと 仏性という言い方があって、はい、仏になる可能性とか仏のクオリティみたいな言い方しますけど、はい、神道とその神の性みたいなのがあるんですか。仏性神性というか
神性
そういうのも読んだような記憶ありますけど、ちょっと不確かなので言えないですけども、でも神になるっていうか神であるっていうか、あの伊勢神宮の神官で昔に有名な方が言われたのが、で私たちは神より出て神にいるなりっていう有名な言葉があるんですけども、私たちそれぞれ皆さんですね、神から出てきて神にいるなり、だから生まれて死ぬっていうのは、まあ、神から出て、で神に変える、なんかこの今の生きている間っていうのは、まあ、何も怖がることはないと、神様から私たちは、でまた神のもと神になって帰っていく、で実は生きてる間も神なんじゃないかなと思いますね。それぞれ一人一人っていうのは、この、もうそれぞれの大切な一人一人の体ですよね。なので一神教とか多神教とかいろんな分け方、言い方もあるんですけど、まあそれはそれとしてありつつも、あの一でありただある、他であり一であるっていうのが神道なんじゃないかなって思います。
僕らがよく、はい、あのカテゴリーみたいに分けて神道はこれ仏教はこっちっていうようなのとはちょっと実態と合わないものがあるっていう、
そうですね、
僕もそういう感じしますけどね、例えば仏教でも自力とか他力とかって、善は自力で、あの浄土教は他力とか言うけど、ね、そんなことないですよ、
どっちもありですよね、だから結構朝 の、 あのサービスでも、
ああ兆候でやってる兆候のことです、
ね、やっぱり混在してますよね、その自力と他力的な何かものが、なんか関税音も、延命熟観音も、
関税音ってまず読んで、
何か自力と他力が混ざってるのも禅ですよね、なんか禅はなんか自力だとか、なんか区分けする人がいますけども、
無理があるよねそれは、
両方入ってるような気もしますね、阿弥陀様もいらっしゃいますし、
この後どういう、はい、そのここで6ヶ月もうそろそろ終わるんですか。
まあここにこのままいててもいいんですけれども、日本に戻る予定でもいます。
はい、そうですか。
はい、
それで帰ったら、
帰って今のところこちらのセンターの方もまた戻ってきていいですよって言っていただいてるので、
みんなに好かれるんだね。
そうですね、
だから9月にもしかしたら帰ってくるかもしれませんっていう、その余地を残してちょっと今言って
ます。俺ここに来るに、アメリカに来るんだって、その、まあ、お師匠さんというか尊敬されてる神官さんのバックアップがあるわけですよね。
そうです、
支えられてるし、ここでもそういうふうに言われるし、そのヒンズーのヨガのセンターでもそうなんです、神様に怒られてるんですかね。
いや そんなちょっと恐れたことは神は分からないんですけど、
珍しいですよ ね、 ですね。でもそういうやっぱり信仰心というか宗教心みたいなもので、そういういろんなところに、まあ、恐れなくっていうのか、ひょうひょうと入っていってる感じがしますからね、
だから本当に究極的に言うといろいろな多宗教的な対話っていうのも変ですけども、インターフェースとかこっちよく言いますよね、そういったこともやれたらいいなっていうのが、 希望ではありますね。
あ、はいはいはい、もういろんな宗教学とかいろんな、ね、はい、習われてるから、うん、なんていうの、ビジョンも広いから、いえいえ、そういう役割果たせると思いますよ。
この前も一応インターフェースライディングっていうのに行ってきたんですよ、うんうん、あのバイキングをあのバイクですね、
はい、
みんなでインターフェースな仲間たちとい
ろんな宗教的バックグラウンドの違う人で一緒に、
そうです、
自転車に乗ろうってやつ、
そうです、そうです、そういったのをこの前も行ってきて、うん、
レースそれともただ一緒に
楽しむ最
近、ね、
一緒にバイキングを楽しむっていう感じですね。でいろいろな教会とか、
バイキングって空砲じゃない
ですか、バイクですね、
バイク乗りね、
はい、自転車乗りですね、チャリンコですね。でいろいろな教会もあったりとかもして、お互いのちょっと理解を深めるっていうようなこともや
って、日本でもなんか走ってるのがあるよね、
あれ駅伝、
はい、駅伝ですよね、
はい、インターフェース駅伝、
ね、インターフェース駅伝か、そういうのもいいよね、
はい、そういうのも、うん、はい、
神道なんか割とそういうののこうグラウンドっていうかな、共通のこう土俵になりうるような、あの、
いや、おっしゃる通りですね、柔らかさを
持ってますよね。
もう本当に、うん、なんていう、教祖様もいないですし、うん、ドグマも、うん、いわゆる教典って言われるようなものもないですし、もう何でもありですよね、何でも着れるっていうか、やっぱり戦争が起こるっていうのはやっぱり教祖とか、私の教祖様がの方がすごいんだとか、私の経典がやっぱり正当なんだとか、私の師匠、はい、うん、教えの宗派の教えが一番だからだっていうので、やっぱり戦争が起こるわけですよね、はいはい、でも神道は殴りかかってきても何も、うんうん、そういったものを吸収してしまうんですよね、うんうん、
まあ、国家神道っていう的な、ああいうその、まあ、人工的なっていうか、ある政治的な、
そうですね、
で、あの、あれで、はい、まあ、固めてしまったっていうかね、
あれは本当に
教祖を立て、教典を作り、教義を作りみたいにして、はい、ギューってそのなってしまったっていうのね、
そうですね、あれは本当の神道の本来の形じゃないですよね、軍部が勝手に独走してしまって、利用してしまっただけであって、神道にはそういうものはもともとないと思うんですよね。だから本当におっしゃってた、柔らかな何でも受けられる土俵があるので、神道っていうのはかなり世界で次の時代の思想というか、次の時代の宗教になると僕は感じてます。
まあ、
はい、そうなれるんじゃない、なれると思ってるんですね、うん、でやはりこちらのアメリカ人の方、センターにいる方とか、まあ、そのヨガセンターにいる時もかなり、大好きはそしたら何なんだと、うん、そしてやはり神道のことを語らずして語れないと、うんうん、で語り出すと皆さんが、それは私も共感するって皆さん言ってくれるんですね。でいろんな方が言われるのが、やっぱり次の、実を言うと神道っていうのはかなり古くて新しくて、次の世代の求めてる、あの宗教、あの信仰のあり方じゃないかっていう、まず教祖がいないっていうのが大きいなとか、教典がないっていうのが大きいんじゃないかっていうふうなことを、よく言われます、
あんまり理屈に偏らないっていうところがすごくあって、すごく情緒っていうか、
はい、
その片付けなさとか、さっきの西行の歌じゃないけど、
はい、
片付けなさに涙がこぼれるっていう、片付けないで終わらないで、
はい、
身体反応が起きて、
はい、
その涙が出てくるっていう、その、
はい、
ソマティックっていうかね、僕は
言うそうですか、
で、そういうその、その体が反応して体に変化が起きるっていう、
はい、
ことですよね、
そうですね、
うん、でしかも何事かは分からないけど、つまり理性で把握できないけど、
はい、
そのこれが理性でしょ、だから片付けなさにっていうのは、まあ感情とか情緒っていう、僕呼んでるんですけどね、
はい、
岡清さんが大事に言ってるその情緒、
はいはい、
で体がそこに入ってるのでその西行の歌はまさに理性感情、
はい、
ボディっていうのが揃ってて、それが神道の
ああ
とこじゃないですか、強みというか、まあ、仏教も本当はそうじゃなきゃいけないんだけど、
はい
はい、
おっしゃる通りだと思います。うまくまとめていただいて、
はい、いやいやいや今たまたま思って
あの、はい、教祖もいなくて、まあ、知らないからすいませんね、はい、教祖もいなくて経典もなくて、はい、よりどころとするものもない、まあ、例えば古事記とか、
まあ、そうですね、
そういうものがあったと
しても順ずるようなものとして、
はい、だとしたらどこからどこまでが神道だっていうのは、はい、あんまりないわけですか。
そうですね。
っていうのはつまり、あの、まあ、僕みたいな例えば変なやつが来て、あのここにこういう神様がいるっていう、例えばですよ、あのうちの噴水に噴水の神様がいるって言って、でこれ神道だって言い出しちゃったとしたら、はい、それもまあ神道だよねっていう感じになっちゃうんですかね。
そうですね、まあ究極的に言うとやっぱり動機が重要なんじゃないかなとか思いますけどね。そこに動機、ね、その動機っていうものが、本当にそのきちんとしたっていうのも変ですけど根ざしたものなのかっていうか、
うんうん、でもそれが神道側で、こういう動機だよっていうこともあんまり言ってないわけですよね。それともなんとなくそれは分かってる感じでやっいるって感じですか。
そうですね。
なんか僕がその一番不安なのは、はい、不安なのはっていうか分かんないのは、だから例えば牧師さんじゃなくて神官さんなりネギさんなり宮司さんなりが、はい、言いたいこと言っていいっていうのはやっぱちょっと違うんだろうなと思ったんですね、うん、そこになんかこうある一種のこうなんか言わざる領域っていうか言わざるスタンダードみたいなのがやっぱあるのかなと、ないのかなと、うん、
まああるんじゃないかなと思いますねで、今、まあ、今の時代自分で新たな神社をとかっていうのもしかしたらいろんな意味で難しいのかもしれないですけども、まあ、勘定するとか言いますよね。だからどこどこの神社から勘定してまたお稲荷さんをまた建てるとかですね、まあ、どこどこから勘定して八幡宮を創建するとかですね、まあそういった形になるんじゃないでしょうかね。今の時代的にもしか神社を何か自分で何か始めるっていうような形になると、まあ、現実的な話になるとそういう形に、よく考えてるのは
ストラクチャーがないから、何でもありじゃないかっていう、
そうそうそうそう、何でもありになっちゃうんじゃないかって、うん、例えばあの、はい、もう本当言い方次第でっていうか、
あ、
トマト、ね、トマト神社みたいな、
それはいやそれは止めるあれはないんじゃない、
でもです
よ、ね、うん、それはしかし神様がちゃんと心配してくれるよ。
あ、だんだんには。
そうそうだ、
ね、なるほど、
そうですね。だから、まあ猫神社とかもありますし、犬神社とかもありますし、いや別にそれは本当に最近始まったわけじゃなくて何百年も、なぜかっていうとその猫っていうのが漁協、あの港の町にあって、その魚とかいろいろ、まあネズミとか、まあ取ってくれるわけですよ。そしたらそこの地域の人たちっていうのは猫が神様になっていくわけですよね。やはり猫さんなくしてはこの私たちは生きていけないと、神聖な生き物だと。そこから猫を祭り始めるっていうか、だからそこはやっぱり動機なんじゃないかなと思います、うん、もしかしたらトマト神社ももしかしたらあり得るかもしれないですよね。そのトマトがその地域にとって、そうです、ありがたいっていうか、何かそこに人間の言葉を超えてなんか生かしていただけるっていうか、そのそういったものにありがたみをありがたいと感じるっていうものが根底にあるんじゃないですかね。何か
神々しいとか、はい、ありがたいとか言ってたら情緒のところだよ、
はいはいはい、
でそれに形を与えたのが神社だったり、あの言葉の祝詞だったりなんかするわけだから、はい、まず最初にそういうなんか、心情って本当の真実の情っていうやつだよね。心情っていうのがここに あるから、それは私のものじゃなくて 何かに対するこう自分の応答みたいにして感じるわけだよね、うんうんうんうん、俺がその得するからこの感情を持つとかさ、
あ、そうですね、そういうんじゃないわけ、ないんですよ、
まず怒ってくるんだよこれ、
あ、まあ、
これ直接的なものなんだよね、
それも結局はその個人的な僕のそういう気持ちで、例えば田舎なんで割と神社建てちゃうんですよポッと、
うん、いや僕葉山だってうちの中にこうあの鳥居があるうちあるよ、
はいはいはい、
で毎朝やってるよばあちゃん、
そうなんですよね、で結構それ自由にじゃないですけど、うん、建てたりしてるんですね、
この神棚の延長みたいな、
でそこまででも全部込みで神道って呼んじゃうんですねってこと
で、そうですね、だから鈴木春龍大和尚も白山信仰かなり、うん、あの祀られてますよね、今でもあの静岡のお寺に、永平寺もそうです、永平寺自体が実を言うとあの道元が中国から帰ってくるときなんか夢見たらしいんですよね、白山のその神様が現れて、だから道元も実を言うと神道であり仏教とでもあるんですよね、だからいまだにあの永平寺の守護神っていうのは白山ですよね、
お参り行くから白山登山って、はい、白山さんたち行くらしい
よね、はい、そうです、だから先ほどの延暦寺の比叡人、比叡大社版みたいな感じ、同じ構造になってるんですよ、全てのお寺っていうのはそういう守護神がいて、うん、守護の神社があって、うん、あるっていう形ですよね、うんうん、だから
それはそれが一番やっぱりあの心情に沿ってるんじゃないかと、うん、そうしないとなんか落ち着かないっていうか、うん、すまないもんがあるんだろうね、
だから道元もかなりやっぱり永平寺を建てるにあたってやっぱり白山のことがかなり、
うん、
かなり気にやっぱりかなり尊敬、うん、崇敬されてたんじゃないかなと思います、
う
ん
う
ん、
あの曹洞宗の朝歌でも土地五伽藍神っていうじゃない、土地のその守護神っていうのはちゃんと必ず読むからね、
そうですよね、あの永平寺私も行かせていただきましたけど、結構至る所だったのちょっと記憶があるんですけども、うん、鳥居とかがお寺の中に、ね、ありまして
、祠だってあるし、
うん、だからそういう
もう一回だからそういう、うん、実際もあの周りみたいあるわけ、そういうの
も、ね、そうですね、
まあ、でもそういう目持ってなかったら見過ごしちゃってるけどね、
はい、
で自分の中にも多分その片付けなさとか神々しさっていうものを感じるものっていうのを持っといた方が僕は絶対いいと思うね、あまりにもみんな今理屈でこう宗教を理解しようと思ってるけど、まず心情みたいなのが、
心情、そうですね、
情っていうのね、
情はおっしゃる通りですから、最初の話に戻りますと、その禅っていうのはもうすでにかなりいろんな過去の方たちの偉業で全世界に広まってますね、アメリカでも、だから神道っていうのは今の言われた情、
まあ、
次に波が来るっていうのも変ですけども、そういう時代に確実に来るんじゃないかなっていう気がしてますけれども、まあ、
来た方がいいと思いますけどね、
ありがとうございます、それは、
この番組をお聞きいただきありがとうございます。藤田一生さんのスケジュールなどの詳しい情報は藤田一生公式サイトを検索の上ご覧ください。なお公式サイトでは藤田一生公式メールマガジンにご登録いただけます。座禅会や講演会でのエピソード、国内外の仏教事情について話題のマインドフルネスをはじめ、ボディーワーク、心理療法、武術、気功などについて特別ゲストによる気功コラム、読者の皆様からの Q&A など、他のメディアでは手に入らない貴重な内容となっておりますので、ぜひご登録の上お楽しみください。